こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワンママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただけたら嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
この間のキャッチアップでお話ししたんですが、私どもちょっとねゴールデンウィークお休みをいただくので、皆さんその間よかったらこの本読んでみませんか、聞いてみませんかっていうお話をね今日したいと思います。
はい、いいですね。
あきちゃんオーディブル入ってもうそろそろ3ヶ月ぐらいになると思うんですが、やってみてどうでした？
そうですね、なんか使いようによってはやっぱり便利というか、小説とかはすごく聞きやすい、読みやすいなって思って、そう、課題図書として出されるものもさ、小説が多かったから、すごくオーディブル入っといてよかったって思いますね。
なんかさ、オーディブルさ、まあなんだろう、この結構いろんなものが読めちゃいますよね、意外と。
すごいよね。そうそう、だから気になってた小説もね、本当に武藤が言ってたようにさ、割と有名どころは入っているから、その喜びもあるのと、あとこんな使い方もいいねと思ったんですけど、子供となんか電車に長く乗る時とか、もう上の子小学生だから絵本とかはさすがに持ち歩かないんだけど、やっぱり退屈しちゃった時に、なんかいいのあるかなと思って検索してみたら、子供に受ける楽しいクイズとか、あと、まあ、ストーリー、日本昔話とかもあったんだけど。
短めのもあるしね。
そう。だから、子供ね、ちょっとまあ、イヤホン嫌がる場合もあるかもしれないんですが、一緒にね聞きながらクイズなんかはすごく楽しかったから、こういう使い方もいいなって思いましたね。
いいね。なんか車とかだったらさ、車で流して一緒に聞けたりするだろうしね。
あ、確かにそうだね。
いいね。ゴールデンウィークお出かけされる人とかね、いいかもね。
そうだと思います、ね、車だったら確かに、
ね、ちなみにこれ聞けてよかったなとか、これ聞いて面白かったですよみたいなのってあったりしますか？
そうですね。読んだのはね、三宅かほさんの考察する若者たち。
私も読んだ。
なんか気になってて、ちょうど出てきたから面白かったですよね。
あと三宅かほさんの本さ、なんだろうな、そのうち買おうって思ってたのに、あっという間にオーディブルに入ってきたから、ありがとうございますと思ってこちらで聞きました。
確かにそうだね。
そう。後で買おうって。
あれも入ってたね。私たちが前回
一番最初のエンタメクラブで扱った、好きを言語化する技術かな。
あ、そうです ね。
そう。
どうですか武藤さん。
私はですね、相変わらずまあすんごいたくさん読んでまして、
このすごいよ ね。 そうね。ごめんなさい、ちょっと質問してもいいですか？何倍速で聞いてんの？
一回読んだことあるのは3とか行くときあります。
3?
そう。あと、その時、その人の読みとその作品によって、これは 1.5 じゃないと何も入ってこないっていう時もあるし、でも大体はね、2倍ぐらいで聞いてますね。
じゃあ、プロジェクト、
ヘイルメアリーとかは、
あれ3倍で聞いたらちょっとなんだかわけわかんなくない？
ワーオっていう、ワーオめちゃくちゃ早く聞いてるからね、私。わかる？プロジェクトヘイルメアリーのワーオ。ごめんなさいね。オーディブルで聞かれた方はあるんですよ。ライランドが言うワーオが。
ライランドじゃないけどね。
ね。そうそう、あるんですけど。3倍で聞いてるときあります。でも、なんか難しい本とかはね、やっぱりね 1.5、1.7 とかっていう時もあります。私これから、これから読もうと思ってる本の話してもいいですか？
ぜひ聞かせてください。
私これからちょっと聖書読もうと思って。
は
あ。聖書ってさ、あんなベストセラーなのに私読んだことないんですよ。
いやー、すいません、私もないです。しかもベストセラーっていうのを存じ上げなかったけど。
そうなんだよ、世界中で何万部も売れてんだから。
それはさ、なんかホテルに置く用とかさ、
まあね、そうだね、
読書用として買ってる人は何割かっていう感じだと思うんですけど ね。
でもなんか、この、例えば聖書、プレーンな聖書がある。で、それを何バージョンにした聖書もあって、で、今度こっちバージョンにした聖書もあって、こういうのもありますみたいな感じなんだって。私わかんないよ。ごめんね。ごめんなさい。これ詳しい人から聞いたら、武藤さんそういう言い方やめてくださいってなったら本当に申し訳ないんですけど、なんかいろいろあるらしい。
しかもさ、そのさ、何バージョンの方向性も全くわかんないけどね。
なんかさ、旧約聖書とかさ、エジプト記とかさ、わかんないことがいっぱいあるわけ。
へぇ、
だから、聖書、でも聖書読むの難しいから、なんか、やだなと思って、三浦綾子さんが訳された、旧約聖書入門編、入門全巻セットがあるんです。
ああ、やっぱそういうのがあるんだね。
そう、それを、大塚芳忠さん、誰の声って言ったらわかるかな、有名な声優さんがね、読まれてるので、この後、これ読んでやろうと思って。もうちょっとしたら、春季終わったら、私、聖書読もうと思います。
そうだよね。春樹を大変そうだったのに、その後、
そうなのよ。
聖書行こうとしてるなんてすごいわ。
そうなんです。聖書、でもさ、なんかさ、え、この話も聖書なんて思ってるものとかがあったりするんですよ。カインとアベルってなんか昔話だと思ってたけど、聖書なんだ、みたいな、すっごいバカみたいな話しますけど。
あ、そうそう、確かにそういうのありそうだね。そうそう、
あるんですよ。なんかアダムとイブとか言われたらさ、うん、聖書でしょうねって感じするんだけど、
うん、
だからこっから読みたいなと思っているのと、うん、あとこの間、直木賞取ったカフェの帰り道ももう配信来てるんですけど、まだちょっと読めてなかったり、あと去年爆売れした、介護未満の父に起きたことっていうジェーン・スーさんのね、新書も出てたりするので、そのあたりもね、これから行きたいなと思ってるんですよ。なんだけどね、なんか全然いろいろ聞いてて忙しくて、プロジェクトヘイルメアリーちょっと英語版も聞きたいからさ
忙しすぎるよ。
忙しいのよ。あと
カウンセリング、どんな耳してんだろうね。
そう、ん？
どんな耳してんだろうね
いや単純にさ、なんかなんだろうね、耳は開けられるんだと思うんだよね。あとカウンセリングとは何か、変化するということっていう東畑海人さんのさ、
はいはい、
売れに売れた本もさ、私まだ読めてないので、
うんうん、
ちょっと読みたいなと思っていたり、
私もそれは気になってます、ね、あと今は私インザメガチャーチ読んでます。
ああ、 どこまで行ってます？
あ、でも全然最初、
うん、まだ、
うん、
久保田さんが出てきてる時かな。
あ、ごめんなさい、
久保田さんっていうお父さんが出てる時かな。
あ、そうそうそう、うんうん、お父さんのところですね、うんうん、あ、でそうだ、次娘さんのパートのところで止まってます。
武藤澄香ちゃんでしょ。
あ、そうですそうです。そうそう、
私もね、つい最近読みました、3倍で
もうすごいね。
いや、さ、あっという間だったんですよ、インザメガチャーチ。
ああ、そうだよね。
そうそう、
わりかし短い。
そう、あんなに分厚いさ、2100円ぐらいする本もさ、やっぱりオーディブルになるとさ、数時間になるから、時間がないんですなかなかってなっちゃう人は、やっぱりオーディブルでもいいと思います、うん、インザメガチャージ私は面白かったから、この朝は本読みたくて起きちゃったみたいなのもやってましたけど、
は
そうそう、気になるっていう感じで読めてましたね、その時は。
もう私さ、オーディブルの入りがさ、うん、世界99からスタートしてるからさ、
あ、そうだね、
なんなら全部短く感じるんですよね
そうだよね、かなりの長編から言ってるからね、
長え長え
終わんなーっていう
そうそうそう、狂ったように聞かないと終わんないんだもん。
そうだよね、ここから、え、まだこっから展開してく、え、こっからまだ展開してくっていうのありますからね。私世界99も何回も読んでもいるし聞いてもいるから、それも3倍ぐらいで聞いた覚えがありますよ。
あ、さすがです。
あと新書の過疎ビジネスっていうのを Kindle で買ってたんだけど、
うん、
読んでなくて、ね、すごいんだよ、まだ冒頭しか読んでないんだけど、なんだっけかな、この、え、ちょっと全然出てこないからこの部分カットします
それ
なんかね、このある村、小さめの自治体に行った時に、その小さめの自治体であることを始めようとする、でそれをすると国から補助金がもらえる、 で国から補助金がもらえるのかな。でそこに対してなんかね、あの DMM の子会社がそこの、プロジェクトを始める。で DMM 自身がそこの、村や自治体に対して寄付をすることができるんだって。ふるさと納税みたいな感じで。
お
ー。で自分たちの金をその自治体に寄付することでまた自分たちでもらうことができるんですよ。
おー
っていう、なんか何それっていう、知ってる人がいればどんどんどんどん得するみたいなシステムにが今いろんな自治体で起きてて、それが映画でも映画にもなったんだけど忘れちゃったんですけど、映画のタイトルは思い出したらここの概要に書いとくんですけどそう、あの今度急に具合が悪くなるっていう映画の監督が撮ったね映画なんだけど忘れちゃった。そう、そのそういうなんかマネロンみたいな感じになっちゃってんだって。あの地方自治体のそういう補助金が出るビジネスが。
やっぱりさ、これ全然またちょっと違う話になってしまうんですけど、うんうんうん、あの何でしたっけ、あ、世界でね、うん、あのやっぱお金を稼ぐ人っていうのは、うん、あのテイカーの人が多いなって。
はあ、
あのテイカーギバーとかいるじゃないですか、うんうんね、そうだからやっぱりあの
だから
一番はギバーに見えるテイカーが敵を作らずに一番お金を稼げるっていう話を、
うんうん、
またちょっと違う、うん、心理学とかの話をしてる人たちが言っていて、
そうだね、マイクロソフトの社長とかなんて名前か忘れちゃったけども、あの人とかすっごい寄付してるもんね、とんでもねえ額
そうね、だから本当にあのいい人、もうシンプルにいい人、ギバーでいい人っていうのはどうしてもやっぱ損をしてしまう、まあ、
そうだよ、
この社会の仕組みなんですよね。
だってさ、やっぱりさ、このいかに資本主義的にお金を儲けていこうってなった時にさ、なんだろうな、そんなにいい面、いい方向にばかりお金の流れをよく作れないと思うんだよね。やっぱり無駄なことをして無駄なものにお金を払わせることとか、不安を煽って不安なことにお金を、不安を打ち消すためにお金を使わせることみたいなことの方がやっぱり簡単だし、うん、でそれってやっぱ人の心がない方ができるじゃん、うん、
そうなんだよね。だから結局学力的な頭のいい人っていうよりも、うん、やっぱそのちょっとずるさを持っている、うんうん、そういう思考ができる人が結局ね、経済を回せる位置に行けるんでしょうね。
そうだろうね。なんか、はい、やっぱりなんすっごい平たく言うと良心がないよね、あいつらは。
でもそうなんでしょうね。良心があるとやっぱりできないから。
うんうん、そうそうそう。良心があったらできない。良心がないんだよね。
うん。
なんか金持ち全員の話してませんよ、これ。私が思い描いてる人がいますよ。
まあもうその口ぶりはそうですよね。
そうそう、そうなんですよ。あと、はいはい、最近読んでるエッセイがですね、あのゴールデンウィークってなんかちょっとなんて言うんだろう、小説いっぱい読むっていうよりも私なんか気分的にエッセイって感じなんです。
うんうん。
なのでちょっとエッセイ紹介したいんですけど、
はい、
今ね岸本幸子さんの、まあ、岸本幸子さんのエッセイって言ったらもう鉄板すぎちゃって今更何よって感じなんですけど、今あの書店にね平積みされまくってるあれは何だったんだろうを私あのご多分に漏れず読んでるんですけど、まあ面白くて、あの夜寝る前に読んでるんだけどクスクスクスクス、もう寝ようでもダメだ、もうちょっと読みたい、クスクスクスクスっていうのをずっとやってますでもなんかあんまり早く読みすぎるともったいないから、夜あのこれは夜寝る前だけにしようって、本当はもうちょっといっぱいいろんなタイミングで読みたいんだけど、あのもうなんだろうな、ツイッターとかももう見ない、携帯も触らないぞってなったタイミングだけ読んでいいっていうね、許可を私が出しています。
へえ、なんかそんないいね、あの大好きなお菓子をちょっとずつ食べるみたいな、かわいい。
なんかなんていうの、一章がページで言うと3ページぐらい、400字ちょいとかだともう600字ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、なので作文なんだっけ、作文用紙って言うんだっけあれ、
うんうん、
何用紙、
原稿用紙、
あ、そうそう、原稿用紙1枚半とか2枚とかそんなもんだと思うので、それが1日分じゃないや、なんていうの、1章というかワンチャプター分ぐらいになるので読みやすいんですよね。 だからサクサク読めちゃうところをブレーキ踏みながら読んでるって感じです。あともう一個が前田隆弘さんの死なれちゃった後でっていう本なんですけど、この人の、まあ、これなんで私がこれ買ったかっていうと、岸本幸子さんが帯書いてるからなんですけど、その帯読みますね。面白くて途中で読むのをやめられない、はい、前田さんの文章には読む人を前へ前へと駆り立てる不思議なエンジンがあるっていうね帯書いてて、それで買ったのと、あとねもう一つ私雨宮かごめんなさい、あの毎回調べて毎回忘れちゃうんですけど、が好きだったんだけど、まあ、突然ね亡くなられて、でその雨宮麻美さんのお葬式のこととかもにも触れられてるので、なんでしょうね、あそういえばあの話聞いてみたいなっていう、本当にし、前田さんが関わった詩、いろんな方の詩を 7章にわたって、あ7章どころじゃないな10章ぐらい10編ぐらいにわたって書いてるんですけど、面白いんですよ。なんか人の死って絶対訪れるはずなのに、どっか遠くて具体性がなくて、で前田さんが関わるいろんな死ってなんかいろんなバージョンがあるのね。これ人がいろんな、こんないろんなバージョンの死を身近に体験することあるんだっていう面白さもあるし、書き口も面白いしね、あのよかったらぜひご覧になってみてほしいなと思います。
こう悲しくならない感じなのかね。
悲しくなるのもあるのよ。
ああ、まあそりゃそうだよね。
悲しくなるのもあるんだけど、なんかゾッとするのもあるし、面白いってなるのもあるし、なんか笑っちゃったわみたいなのもあるし、
あ面白い
んですよ。そうそう、あの前田隆弘さんの死なれちゃった後でです。
なんか死生観に響きそうな作品ですね。
そう、そう、そうなんです。あのゆで卵子の表紙なので、ぜひ見つけたらというところですかね。あきちゃんごめんなさい、あのずっと私喋っちゃった。
あ、じゃあ最後に、うん、私これまだあの聞いてなくてオーディブルなんですけど、うん、あの友人から勧められて、まあ、それこそあの短いから、
うん、
あのエッセイの感覚でね、あの聞けるんじゃないかなと思って、オーディブルのポッドキャストのが聞けるじゃないですか、
はいはい、
うん、その中の知の探検、知って知るね、
あ、うんうん、
のあのシリーズで、この人と60分っていうのが
あるんだけど、へー、面白そう、初めて知った、
そうそう、うん、なんかまあそれぞれ の, あの分野の詳しい人というか、まあ、
うんうん、
なんていうの、精通した人の、
うんうん、
のまあ、60分のお話、すごいマニアックな内容がいっぱいあるんだって、ね、うん、だからそういうのが好きな人は結構面白いんじゃないですかね、うん、私もパラッと見たんだけど、すごいいっぱいいろんな人のお話があって、
本当だね、
そうなんですよ、
落語家さんから、あの江戸文学にまつわる話から、あとなんだろうな、うん、それこそ三宅佳穂さんもいるし、
あーそうだ ね,
ね、いろんな人の話が聞けて、あこれ面白そうです ね,
ね、だから多分ね、なんか自分の好きなの一つくらいはありそうだと思うので、ね、うんうん、ねうね、これも気軽に聞けるんじゃないかなと思って、空いた時に私もこれ楽しみにしております。
あ面白そう、ルッキズムとは何かとかね、
うん、
私もよ聞いてみたいと思います。ありがとうございます。
はい、
じゃあ、私たちはちょっとお休み入りますが、皆さんぜひいろんなものを楽しんでください。
はい、
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。失礼いたします。